週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まもなくゴールデンウィークですね。
はい、
旅行の、ね、思い出とかは、ね、できれば綺麗な画像で残したいですよね。そこで今回は最近のデジカメについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は今デジカメがすごいと題してお届けします。
はい、
この番組ではねたびたびお伝えしているんですけれども、そのデジカメのね過渡期というのがありますよね。
はい、
スマホのカメラ機能が進化するにつれて普段使いのねデジカメの役割というのは徐々にスマホに移ってきてるわけですよね。
そうですよ、本当にカメラを構えて撮るという機会が減ってます。
うん、
それに、うん、撮った写真も紙にプリントするっていう形ではなくって、うん、SNS でシェアするっていうのがもうメインになってきたという意味で、
そうですよね、
撮った画像そのものの使い道というのも変わってきています。
うん、はい、
まあ、ネットに常に接続しているスマホですから、うん、SNS のシェアに移ってきたということを考えると当然のことながらそっちに移行してしまうというところはあります。
そうですね、
その結果として、うん、まあ、比較的安かった価格帯のコンパクトデジカメっていうのが、うん、そのスマホのところにどんどん吸収されていってしまっているんですよね。
そうですね、そうですよね。
はい、
そんな中でねデジカメというのはスマホでは撮れないっていうことを強みにそこにこう道を、ね、見出してきてるわけですよね。
はい、
で例えばね GoPro に代表されるアクションカメラ、これは小型化した上に対衝撃性だとかね防水性を備えたことでね身につけてスポーツする時の動きを撮るというその新しい需要っていうのをね掘り起こしましたよね。
そうですね。
はい、
まあ、こういったデジカメの進化や突然変異が今いろんなジャンルで起きているようですね。うん、
でこの舞台というのは大きく分けて5つあるんですね。
はい、
1つはスマホを味方につけるための通信対応。
はい、
そして2つ目は撮影シーンの多様化に対応するために進化を遂げる、ね、アクションカメラですね。
そうですね。うん、それから3つ目として高画質化が止まらない高級コンデジ。う
ん、はい、
そして一眼レフの市場にこう攻め入るような状況になってきたミラーレス一眼カメラ。うん、そしてスマホの薄さでは実現できない、うん、まあ、カメラならではの高倍率ズームといったところがありますね。
はい、でね、これらのすごいデジカメというのが今年に入ってね実は消費者の目の前に姿を現し始めたんですよね。
はい、
今回は進化しているデジカメについて、ご紹介していきますね。
はい、それではまず通信対応のデジカメからです。
はい、
スマホで撮った写真を SNS に載せる機会が増える中でデジカメの通信対応が急速に進化しています。
はい、今の時点でね最も先を行っているのがパナソニックのルミックス DMC-CM10 ですね。
はい、
見た目は一般的なスマホのようなんですけれども明るい単焦点レンズとね1型の撮像素子というのを内蔵してるんですね。
このデジカメですね、はい、SIM カードを挿すと、うん、Android 端末としてアプリも動くそうなんです。うん、つまり単焦点の高級コンデジとスマホを融合させたということになっている んですね。
はい、でね使ってみるとねカメラはスイッチ操作で素早く立ち上がってね、まあ、本当に軽快に操作できるんですね。
はい、
でもね画質は高級なコンデジ並みで背景がきちんとボケてたんですよね。日常風景とか料理だとかをね撮って素早く SNS にアップできるというのはもう非常に嬉しいですよね。
そして面白いのが、うん、このカメラ専用の SIM カードというのがありましてこちら月額1480円かかるんですけれども、はい、これを使うと上りのデータ容量は無制限で、うん、安定した速度で画像をアップできるんですね。
はい、
まあ、コストさえ納得できれば今の時点では最強の SNS デジカメと言えますね。
うん、SNS デジカメね、まあ、本当にその辺ずっと来てますからね。
はい、
でこうしたその製品だけではなくてデジカメとスマホの間の通信機能というね、そこも進化してるんですね。
はい、
で今後のトレンドというのはスマホへの自動転送なんですよ。
はい、
でカシオはね、昨年から発売した機種の多くに自動転送機能というのを搭載してるんですね。ニコンも今年からねコンデジから一眼レフまで原則として搭載する計画なんですよね。
はい、
スマホとデジカメっていうのを別々にね持っていても撮ったそばから手元に写真が届く時代というのがやってきました。
はあ、便利になってるんですね。 さあ続いてはアクションカメラについてです、はい。アクションカメラは GoPro が市場そのものを作り出しまして、その後新規参入が相次いで一気に激戦区になりました、そしてこの分野にまた異色のニューフェイスが登場したということなんですけれども。
そうなんですね。去年の、10月に発売された DJI Japan の DJI Osmo というものなんですね、この商品 その最大の特徴というのはドローンの技術を応用していて、ブレないカメラに仕上げたというところなんですね。で実際に歩きながら街の風景を撮影してみるとですね、ピタッと水平を保ったまま平行移動をするような、そういう映像が撮れたんですよね。
こちらの本紙を見てみるとですね、手ブレ補正で定評のあるソニーのハンディカム、これと比べても効果は明らかというふうに書いてありました、
そうなんです。
それから親指の操作だけでカメラの向きを360度自在に変えることができますので、ニュース中継だとか散歩番組のような動画を自分で撮ることができると。
それすごいね、いいですよ ね。テレビ見てるようなことになるってことですよね。
そうですよね。
それからオリンパスのスタイラス TG870 タフというのは一般的なデジカメとの兼用モデルという性格が濃い一台なんですね、で重さが 200g を超えるのでアクションカメラのように身につけて使うにはちょっと重いかなという感じはするんですけれども、アウトドアシーンで持ち歩くデジカメとしては十分な軽さと耐候性を備えてるんですね。
こちら広角レンズは 21mm で風景の撮影に向いていますし、自撮りの時は景色までしっかり入ります、で広角5倍ズームがついていますのでスナップ撮影の性能は十分以上だったということなんですね、
そしてカシオ計算機の EX-FR100 というのはね、カメラ部分と液晶部分が分離するカメラですね、でその持ち味の一つが一定周期で自動的に写真や短い動画を撮っていくインターバル撮影機能というものなんですね。
この製品は画角が16mm に広がったことで、旧モデルに比べると、カメラの部分だけ身につけてこう自動撮影したりするときにもですね、広い範囲を撮ることができる、そうなんですね、なのでアウトドアの用途に限らず日常風景を記録しても、面白いものが撮れるのではないかということでした、
それからね、今後の動きで見逃せないのが新日製のニコンの参入ですね、キーミッション360というね、そういう製品が間もなく発売される予定なんですけれども、これは周囲360度を 4K 画質で撮影できたりっていうことでね、非常に個性的なわけですよね。このアクションカメラのね、新しい流れになるんではないかというね、そういう期待もありますよね。
さあ続いては高級コンデジを見てみます、最近は高級コンパクトデジタルカメラの性能が一つ上の段階に到達しています、今年に入って発表あるいは発売されたモデルというのを見てみるとですね、大体どれも1型以上の撮像素子っていうのを採用していて、画質がもう一眼に近い水準まで来ているという感じなんですね。
そうなんですね。で、その筆頭格が富士フイルムの富士フイルム X70 ですね、で小型のボディに APS-C サイズの撮像素子を搭載していて、ミラーレスのような操作系というのを採用してるんですね。
このサイズの撮像素子を搭載したコンデジって言いますと、リコーイメージングの GR2 っていう、先駆けになる製品がありました
ね。そうですね。取り比べるとね、自然な発色が持ち味の富士フイルムに対してリコーンはね、トーンを抑えた色調に仕上がる傾向というのが強かったんですよね。
なるほど、富士フィルムは絞りリングやシャッタースピードのダイヤルを装備していまして、操る楽しさといったものを実感できます、一方リコーはシンプルで良くも悪くもコンデジらしいといった操作感だそうです、
それからね、ソニーが牽引してきた1型撮像素子の高級コンデジも競争が非常に激しくなってるんですね、でソニーの対抗馬として、出てきたのがですね、キヤノンのパワーショット G7X Mark II というものと、パナソニックのルミックス DMC TX1 なんですね、でキヤノンは24mm から 100mm の広角 4.2 倍ズームというのを搭載していて、広角で F1.8、 ズームでも F2.8 とね、全域で明るいレンズというのが特徴なんですね。
こちら競合するソニーのサイバーショット DSC-RX100M4 という製品も同じ開放 F 値になるんですけれども、24mm から 70mm の 2.9 倍ズームにとどまっているんですね、そしてパナソニックは1型モデルなんですが 25mm から から250mm の光学10倍ズームです、うん、望遠の時はやや暗めなんですが、うん、小型高画質で10倍ズームなのは他にない強みです、
はい。
まあ、ソニーと同じように電子ビューファインダーを内蔵しているというのもポイントですね、
うん、で10倍ズームと、ね、1型の撮像素子の組み合わせに魅力を感じるならば自然とこちらが候補になってきますね、
はい。
それから高倍率ズームよりレンズの明るさを重視するならばキャノンとソニーの2択になります。
うん、まあ、ズームレンズの性能はキャノンが1枚上手なんですけれども、うん、はい、残念ながらキャノンの方って電子ビューファインダーを搭載していないんですよね、はいはいはい。まあ、晴れている時の屋外撮影とかで電子ビューファインダーが使いたいということになりますと、うん、ソニーを選んでもいいかもしれないという感じですね、
はいはい。
週刊日経トレンディ、今週は進化しているデジカメについてお届けしています。後半はミラーレス一眼高倍率デジカメといったものをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は今デジカメがすごいと題してお届けしています。
さあ、ここからはですね、はい、ミラーレス一眼についてお話を伺いたいと思うんですけれども、うん、はい、あのミラーレス一眼が発売された当初っていうのはどちらかというとこう初心者向けの製品が多くって、本格的な撮影をするときは普通の一眼レフを選ぶといったような傾向が強かったと思うんですね、
はい。
ところがここ 1,2 年で発売されたミラーレス一眼っていうのがかなり性能が上がってますよね、
うん、そうなんですよね。ボディ価格が20万円前後のモデルというのは性能が一眼レフに迫るものというのが多くてですね、機能に関しては上回るものというのも増えてるんですね、うん。でその一つがオリンパスのオリンパスペン F なんですね、
はい。
外観はフィルムカメラが、ね、モチーフのレトロなデザインになってますよね。
それでいながら撮影性能を見てみますと、うんうん、オリンパスの上級ミラーレスに匹敵する仕上がりになっていまして、
はい、
一眼レフを含む最新のデジカメでもトップクラスの性能を誇っているということですよね、
はい。まあ、その新しいのはね、撮影する時の色調とかフィルター効果をダイヤル操作で自在に調整できる機能というのが備わったことなんですね、
はい。
で高感度フィルムで撮ったようなそのザラッとした質感を出したりとか、仕上がりをね、ネガフィルムとかポジフィルムのように調整することができるんですね。
そういった凝った操作というのをダイヤル操作だけで簡単にできるというところも嬉しいですよね、
うんうん、そうですね。
液晶画面が可動式になっていまして、タッチ操作ができたり、まあ、操作性にも優れています、
はい。
上級機でありながらカジュアルに使えるという点で万人向けの一台ということができそうですね、
はい。でこれに対してね、ややクロート好みというふうに言えそうなのが富士フイルムの富士フイルム X プロ2なんですね、
はい。
で画素数は旧型の1630万画素から2430万画素にアップして、解像感というのが向上したんですね、
はい。
持ち前の自然な色調が引き立つようになりましたね。
うん、それにこれまで弱点だったオートフォーカスの遅れ、うん、はい、まあ、これが解消されたというふうになっています、
はい。
性能としてはオリンパスペン F と遜色ないと言っていい形だそうですね、
はい。
う
ん、で一方でね、液晶画面が固定式でタッチ操作に対応しなかったりと、撮影の自由度と操作性ではペン F にね一歩譲るんですけどね、
はい
はい。むしろしっかり構えてファインダーを覗いて撮るスタイルというのを重視してるんですよね。光学ファインダーと電子ビューファインダーの両方を兼ね備えているところだとかね、操作ダイヤルが充実しているっていうところからもその方向性というのが伺えるわけですね。
まあ、こういった昔ながらの撮影スタイルですとか、うん、はい、あるいはその富士フィルムならではの自然な発色が好みであれば、うん、まあ、選択肢として良さそうですよね、
はい、はい。そしてオートフォーカスの性能向上を重視したのがソニーの α6300 ですね、
はい。
オートフォーカスで焦点が合う位置、いわゆるフォーカスポイントの数というのがこれまでの 2.4 倍に相当する425点にまで増えて、画面のほぼ全域でね、細かにピントが合うようになったんですね。
オートフォーカスの動作そのものも高速化されていまして、うん、スポーツや子どもの運動会のように、まあ、スピード感を求められるような場面でも、はいはいはい、撮影性能は一眼レフの上級機に迫る水準なんだそうです、
はい。
オートフォーカス性能の高さと撮影の警戒感を求めるなら、うん、まあ、有力な候補になりそうですね、
はい。そしてね、交換レンズで知られるシグマからはね、独 時の撮像素子による解像力の高さをうたうシグマ8のミラーレスというのが発表されたんですね。高性能化に加えてこうしたその個性化も進んだりとね、今後はそのいろんな、ね、新しい競争というのが生まれていきそうですよね。
さあ、そして高倍率ズームのデジカメについてお伺いします、
はい、
スマホのカメラ機能が進化し続けているとは言いましても、うんうん、デジカメに追いつけない領域っていうのがまさにこの高倍率の光学ズーム機能のところになりますね。まあ、
その通りですよね、うんうん、薄くて軽いっていうことが求められるスマホに本格的なレンズを搭載するっていうのはね、限界があるわけですよね、
うん。まあ、ですので高倍率ズームはコンパクトデジカメの高付加価値化、はい、まあ、こちらに貢献する機能として注目をされ、まあ、進化を届けてきたというところがあります、
はいはい。ポケットサイズの光学30倍ズームを備えたコンデジがね、2013年に発売されて、まあ、3年が経つわけですよね、
はい、
でそこの記録を一気に更新して光学40倍ズーム
は
ー、これを達成したのはキヤノンなんですね、はい、パワーショット SX720HS なんですけども、こちらは新開発レンズを採用して光学40倍ズームを達成しながら30倍の旧型よりも小型化してるんですね。
もうなんかすごすぎてよくわかんない
ですよ。なんかよくわかんないですね。でも40倍ズームっていうかそこまでね、
何によるんでしょうね。
何だと思います。何によりたい
ですか。月のクレーターでも撮るんですかね。ほぼ同じ時期に発売された光学30倍ズームのパナソニックルミックス DMC-TZ85 ですとか、はいはい、それと光学24倍ズームのオリンパス、うん、スタイラス SH3 を大きく引き離したような状態ですね。
ね、実際にね、公園に置かれた蒸気機関車を撮ってみたんですけれどもね、はい、何が起きたかというと、肉眼では見えにくかった名板のその文字だけではなくて、はい、金属の質感だとかね、塗装の状態、そして名板の上に置かれた小石までね、はっきりとこう見て取れるわけですね。
これ本誌の64ページに実際写真が載ってるんですけれども、はい、石までわかるって面白いですね。
そうですよね、うん、で、まあ、本当にこうパナソニックとかね、オリンパスで最高倍率までズームした写真と比べるとね、違いは明らかなんですよね、
うん。手ブレ補正は光学5軸式のオリンパスがやや優位でピントが合いやすい印象でしたけれども、うん、はい、ズーム倍率は先ほど申し上げた通り光学24倍にとどまります、
はい、
ポケットサイズのコンデジでズーム倍率の高さを求めるのであれば、現時点での選択肢はおのずとキヤノンに絞り込まれますね、
うん、そうですね。ですがね、そこそこのズーム性能と使い勝手の両立という視点でね、選ぶと結果は変わってくるんですね、
うん、
というのも普段使いには光学24倍もあれば、まあ、十分っていうね、まあ、
そういう十分以上ですよ ね、
十分以上っていう見方がありますよね、
はい。
そこでね、撮影機能と使い勝手に目を向けると候補はパナソニックになってくるわけですね、
はい。
で特に優れているのは 4K 相当の解像度で、毎秒30コマを連写できる 4K フォト機能ということですね。
それもまためちゃくちゃなスペックですけど ね、こちら最長15分間まで連写できますので、うん、スポーツや動物だとかの動きの激しい被写体を撮るときに、うん、シャッターボタンをこうずっと押しっぱなしで決定的瞬間を取り逃さないということができるんです ね、
どういう写真に、やっぱ決定的瞬間ですね。
もうその例えば水泳の高飛び込みだとか、
はいはい、
あるいはハードル競争だとか、
はいはい、
そんなものでも
本当に一
番いい瞬間をこう切り出すことが、しかも 4K 画質でできるってことですよね。
すごいですよ ね、
なん
かちょっとよく分かんないぐらいになって
もう分からない世界ですけど、
はい。それからね、少しずつピントをずらして連写してね、好みの位置にピントがあった1枚だけ選べる機能っていうのを持つんですね、
はい。
まあ、簡単に言えば擬似的に後からピント合わせができる機能ということなんですけれども、まあ、とっさの瞬間にね、その押ししっぱなしでね、最適な1枚を取れるというのが便利でしたね。
すごすぎる。パナソニックは3つのモデルの中で唯一電子ビューファインダーを備えていますので、はい、まあ、天気がいい時の屋外でも撮影しやすいというメリットがあります、
はい。それから4月発売のクールピクス A900 というのは光学35倍のズーム性能だけ見ればキヤノンにわずかに及ばないんですが、
はい、
ですがね、スマホと常に接続して撮った写真を自動転送する機能っていうのを、まあ、持っているんですよね。その他にも自撮りに 適している可動式の液晶というのを備えているんです。だからこういったものに、ね、こう魅力を感じるならば選択肢に入ってきますね。
まあ、どこに力点を置くか
そうです
というところが、まあ、分かれ目になってくると思います、ね、
そうです。だからやっぱり自分の、ね、こう好きなところってのあるじゃないですか。だからそこをちゃんと見極めないといけないということですね。
そうですね、
はい。
今発売中の本誌日経トレンディ5月号にはですね、はい、今回ご紹介したデジカメ以外にもですね、そのどの機能が優れているのかだとかっていうのをずらっと掲載しておりますので、はい、ぜひお読みください、はい。今週は今デジカメがすごいと題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかとってもね、春ということでお忙しくされていらっしゃるようですけれども、はい、その間にでもおっと思ったアイテム、
はい、
何でしょう。
はい、絵本ナビというサービスの新しいプランになるんですけれども、はい、絵本読み放題サービスというものです。
あの音楽の聴き放題ですとか、はい、映像コンテンツの見放題だとかね、うん、コンテンツ産業においてそのホニャララ放題というのはだいぶ一般化してきましたけれども、はい、
絵本限定ですね、
はい、限定です。でこの絵本ナビというサービスで、もともと絵本って、まあ、紙のものがまあほとんどですよ ね、
そ、 うですね。
まあ、それをデジタル化していて、はい、全ページ試し読みっていうですね、業界初の試みを以前に始めたサービスなんですね、
はい。
これも結構革新的で、要は本の中身を全て、はい、試し読みできてしまうという、まあ、出版社からすると結構おって思うサービスなんですけれども、絵本というのはやはり皆さん繰り返し読むものですよね。気に入った絵本があれば購入して何回でも読むというものなので、試し読みしてもまあそれが購買に逆につながるということになるので、そういうサービスを始めたんですけども、そこがまあ新たに打った手がウェブ上で全部何回でも 何冊でもというわけじゃないですけれども、一定の冊数を読み放題になると。
いや、もう聞いているだけでもこれはお父さんお母さんお喜びといったような感じなんですけれども、はいはい、実際そのほらいわゆる定番みたいなものがあるじゃないですか、はい、あの絵本の世界って言いますと、はい、そういうのもちゃんと入っているもんなんですか。
入ってますね。まあ、あのスタートは55作品と少し少なめではあるんですけれども、うん、もう日々増やしていくというふうに社長もおっしゃってますし、うん、なので1年間ぐらいで数百冊には広がっていくと。で定番のものから新しい作家さんのものまで、バランスよく入ってきてるということなので、
うん、
非常に期待できるなと。結構その旅行先とか行った時に、うちもあの旅行カバンにお気に入りの絵本を結構詰めていくんですけど、まあ荷物になりますよね。
重いです、
はい、そういう時にもう旅先でもパパッとこう一冊とかでもやっぱり子供って寝なかったりするんで、
そうですね、
4冊5冊読ませたりっていうのができたらいいなと。
でもお高いんでしょ
それがですね、はい、月額275円税別で、うん、かつこのサービスだけではなくて、はい、これであの絵本ナビというサービスのプレミアムサービスに全て加入できるので、うん、例えばプレミアムサービスっていうのはですね、うん、あの名作絵本ムービーが見放題だったり、まあ、検索がですねすごいしやすくなったりとか、うん、サイン本限定商品を優先的にこう購入できたりとか、
それは絵本読み放題にそういうのもくっついてくるってことですか、はい、で月額275円なんですか。ずいぶんお得ですね。
お得ですよね。でもやっぱり今このプレミアムサービスっていうのは、
うん、
あのウェブサービスの業界ではすごいまあキラーコンテンツになっていて、まあ、しっかりファンになってくださるユーザーさんを、うん、まあ、とにかくその方たちに報いると、
うん、
そういうところにしっかりとサービスを拡充していくっていうのはトレンドなので、うん、まあ、それの結構最たるものかなと思ってます。
まあ、あの本のね持つ紙の質感だとか、はい、そこにプリントされた絵の美しさだとか、うん、っていうところももちろん大事なので、うん、まあ、例えばこの絵本読み放題サービスを使ってお気に入りの絵本っていうのをこう絞り込んだ上でそのとっときのご本をプレゼントしてあげたりすると、そうですね、まあ、お子さんにとってもお父さんお母さんにとってもいいかもしれないですね。
絵本並みというサービスはあの紙の絵本の通販 がメインになっているので、
なるほど、
そちらの購買につながるような施策っていうのもいろいろ打っているので、まあ、紙とウェブと、まあ、タブレットとですね、それを両立していい形でバランスしてミックスしてサービスを作ってるっていうのはすごい今っぽいなって思いますね。
もうこのサービスは始まってるんですか？
始まっております。
わかりました、
はい、
さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。この絵本ナビの絵本読み放題サービスのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、どこでも図書館度10点。
おう、
あ、まあね、
美しい、
まあね、
なんか最近こういうちゃんとした
ですよ、ね、
度を聞くことがもうなくなってきたんですね。
何のための
大喜利みたいになってますね。
いやただね、本当にそれでいうと要するにタブレットでこう子供にそのまま絵をそのまま見せるっていうパターンなわけですよね、
は
い、
そうです。
なるほどね。まあでもそういうもうなんて言うんでしょう、生まれた時からね、こう子供の時からもうデジタルっていうことなわけですから、はい、そうですね、そういう意味で言うと時代ですよね。
そうですよね、ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは絵本ナビの絵本読み放題というサービスでした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
収録終わったら加入しよう。
あ、マジですか。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、まあ 4K 画質で1秒間に30枚撮れるとか40倍ズームとか本当に
ね、すごいことになってます ね
僕最初に買ったデジタルカメラが単焦点で30万画素だったと思うんですよね、うん、
それいつの話ですか。
もう20年ぐらい前ですか、
うん、まあでもね確かにね、もう本当にスマホでバンバン撮っちゃうっていうのがあるから、だから逆に言うとそういうその、まあ、今回もお伝えしたように共存するかそれにない機能で進化するかっていうね動きですよね。
そうですね、うん、だから生き残りが難しくなってはいますけれども、だからこそイノベーションみたいなものも期待できるかもしれないですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。